こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、寒いですね。
寒い。うん。寒くなりましたね。ね。急に。
今日は1月の25日に収録をしておりますが、
うん。
京都はうっすら雪が、ね。
降ってた。
降ってましたよね。
ね、今朝ね。うん。
なんかさ、何年前だろうな。8年前ぐらいに、結構雪が降って、何センチぐらい ?4、5センチ積もった時があったんですよね。
はいはい、大雪の時ね。うん、
覚えてます？1月、2月ぐらいかな。
自転車乗りまくったから覚えてます。
雪に釣られて、
そうそう。
うん、面白いみたいな、滑るみたいな感じですか、うんうん、
超面白かった。
面白かった。うん、なんか雪が降った時に、ちょうど長男が少年野球してたんですよね。
はいはい。
で、グラウンドにさ、朝練習しに行くと、野球のグラウンドってほら、外からは離れてるから、門開けて入っていくと、初めて入っていくと、本当もうふかふかの雪があるわけですよ。
はいはい。誰もまだ踏んでないね。
誰も踏んでない雪があるわけだ。そうそうそう。で、その時は、まあ練習はできないけど、その時の当時の監督が気を利かして、じゃあ今日はちょっと短い時間だけど雪合戦するか、つって雪合戦したんですよね。
いいですね、
うん。結構盛り上がって、
うん、
っていう話をさ、今年の選手たちにしてたんですよ。ね、うちの三男のお兄ちゃんの時にはそんなことあったんだよっていう。
昔はね、っていうのね。うん。
ただなんか、雪が降ったら、雪合戦ができるんだっていう風に思ってる子がいるらしくて天気予報で雪だって聞いたらもうそわそわして、雪合戦ができるんだろうかどうかって言ってるらしいんですよね。
かわいらしい。
うん、で、今日は、ちょっと午前中うっすら雪が積もってたから、練習中止にしたんですよ、午前中の練習は。
うんうんうん、
午後からしたんですけど。で、その時に、ね、一応 LINE で連絡するんですけど、ちょっと雪のため練習、午前練習は、ちょっと休みますと。午後の練習はちょっと様子を見てありますけど、はい、雪はまだね、雪のためですけど、ちょっとうっすらしか積もってないので、雪合戦を楽しみにしてる選手には、ちょっと今日はできませんって伝えてくださいって書いて送るっていう。
気を使ってね。
気を使ってね。うんうんうん、はい。ぐらいの感じですね。うん、まあ、ね。
雪合戦ってしても、したね。
昔、まあ僕は鹿児島なんで、本当ね、子供の頃雪積もったのって本当、記憶だと本当そんなないんですよね。まあゼロじゃないんだけど、
うんうん。
うん。だ雪合戦したって子供の頃記憶あんまないんだよな。
うん。僕ありますね。なんかすげえ固くするやつとか言ってさ。
はい、こうギューってやって。
そう、ギューってやってさ、氷みたいに固くするやつとか言ってさ。あれらがムカつくのと。
危ないよね。
僕はなんかその、うん、なるべくこう上の、こう放射状にこう投げて、上の方を狙って投げて、隠れてるところにこう当てるみたいなのがすごい面白くて。うん、上から落っこってくる。
直線じゃなくて。
そうそうそうそう。うん。そういうのをね、好んでやってましたね。
すごい。そう、こうなんていうかこう、面でしか捉えられない子供の中に混じってこう、空間で捉える子供だったわ
け
です
ね。そうそう、手榴弾っぽい感じで、こう上からこう。
上から降ってきたって。
そうそう、ダメージはあんまないんだけど、なんかちょっとビビるみたいな。
いや、でも、ビビりますよね。急に隠れてるつもりだけど、上から降ってきたらね。
そうそうそう。
まあだからね、子供の頃そんな雪ってやっぱちょっと楽しみな感じではあったのかな。はい。まあちょっと、寒さに負けずにね、ちょっと頑張っていきたいなと思うんですけども。
はいはい。
はい。なんか、長山さんはあれですか？なんか、検査に行ってきたんですか？
そうなんですよ。もう、おっさんといえば、やっぱり健康診断ということで。
おっさんといえばなのかな、うん、まあ健康診断ね。
みんな健康診断したらいいと思うけど、
うん、
おっさんといえば健康診断とか言いながら、健康診断全然してなかったんですよ、僕は。
え？そうなんですか？
おっさんの風邪も置けない。ずっとサボってたんですね。
あ、そう、年一のやつとか
です
もってこと、
うん、一応ね、僕、補助は出るからね、行けばいいんだけど、
うんうん、
その、やっぱり会社と違って、まあ、会社は会社なんだけど、
うん、
一人でやってると、やっぱり、強制力がやっぱ弱いからね、
はいはいはい、はい、
うん。なかなかこう、よし、行くかと思っても、まあ、ちょっと、後で予約するかと思って、だんだんタスクの優先順位が下がって、気がついたら1年終わってるみたいなことが、数年間あったと。
なるほど。
いうので、うん、まあ、ちょっとこれはいかんなっていうのが、あるので。
うん。
で、やっぱりね、周り見ててもね、やっぱ病気してる人とか、ね、やっぱ同年代だとね、だんだんこう増えてきてんな、みたいなのもあって、
うんうんうん、
ちょっとその辺もしっかりやっていこうかなっていうのもありまして、
うん、
健康診断もするっていうのと、プラスその胃カメラと、あとプラスでこう、はいはいはい、大腸のカメラ、
おうおう
大腸のチェックの方もね、 してもらおうということで、その糸大腸のチェック。まあ、他の診断とか血液検査とかエコーとかは別の日にやってたんですけども、まあ、先週、糸大腸のチェックをね、しに行ってきました。
同日にってことですか？
そうですね。その、絶食して体の中空っぽにするっていうことを、まあ、2回するのってやっぱ大変なんで、うん、まあ、1回で済ませると、済ませるっていう感じ。
ああ、ほうほうほうほう。
でしたね。
うん、いけるんだ、同時にね。
同時じゃないですよ。
ん？あ、まあまあ、その、同日にね。同時じゃないよね。それはそうだ。うん、その、上と、今から上入ります、下も入りますみたいな、そのタイミング合わせてとかじゃないのはわかります、うん。それはわかりますよ。
いや、同日にね。忙しい現代人だからみたいなさ。同時検査できますみたいな。
同時検査できますって、こうお互いのカメラが中でこうね、ガッチャンコして
近ったりそんなことないし。
ぐいぐい押し込んで。
いろいろすっと押しすぎだよ、それ。
はあ、ははあ、同日に行けるんですね、それ、ね。
同日行きますね。
あ、そうなんだ。うん、
で、まあ、胃カメラだけだと多分、絶食すればいいだから、まあ、普通に、まあ、別にレントゲンとかでも、ね、その日食べられませんとかあるじゃないですか。前日の何時以降は、みたいなのと同じような感じなんだけれども、はいはいはい、大腸の場合があるので、こう、中のものを出していくっていう感じですね。
うんうんうん、うん。うん、
まあ、ちょっと汚い話にこれから汚くはない。汚くはないよ、別に。うん、医学的な
生命の活動ですから、それは。
が、まあ何かこう、物を食べてるときに聞きたくないみたいなのがあるかもしれないんで、ちょっとご注意いただきたいんですけども、
うんうん、
まあ下剤みたいなのを飲むんですよ。
はい、はい。
前日はなんか検査食みたいなので、なんかこう、お粥みたいなやつと、ちょっとしたこう、おかずがついてるセットみたいなのをあ、買ったので、まあそれを食べていくんですが、
うん、
まあちょっと物足りないなって感じもあって、まあそれだけじゃなくて、まあ飲み物とかだったら取ってもいいみたいな。感じなんですよね。
うんうんうん、
で、ただその飲み物との定義も結構、なんか、繊維質の多いミックスジュースとかはダメですみたいな。
うん、あれ、なんか飲み物さって、うん、僕もあの、大腸検査何年か前に受けましたし、健康診断の前とか、いつも、俺は何が飲めるんだろうって毎回思うんですけど、
うん、
何が OK なんですかね。その水、まあ、当然水は OK でしょ？
水は OK ですね。うん。あの、別に、前日は割と OK なんですよ。紅茶もコーヒーも別にいいし。
あ、
なんかドロッとした繊維質じゃなければいいっぽいので、なんかまあちょっと小腹が空いたので、卵スープみたいなのを作って飲んだりしました。うん。うん、
卵スープはいいの？
わかんない。ただ繊維質ではないなと思って、タンパク質だしと思って、繊維入ってねえしと思って。
ああ、うん、そういうことか。
うん。
だ、卵スープに気を使って、ちょっと玉ねぎのスライスとか入れるとダメってことね、
それ。うん、っていう感じなのかなとか。
なるほど、
あとはまあ、あの、ウィダーインゼリーみたいなやつの、繊維とか入ってない、普通にこう、糖質だけのゼリーとか、そういうのは、取ったりしましたね。
ウィダーインゼリーの繊維が入ってるみたいなこと書いてあるやつは、でも見た目ゼリーじゃないですか。
うん、あれ繊維入ってないやつよ、入ってないやつ。
入ってないですか？
ノーマルなやつ。まあ見たら、こう、本当に糖質しか入ってないみたいなやつ。
ほうほうほう、うん、そういうのは OK なんだ。
まあわかんない、OK かどうかは。
まあでも怒られなかったわけですよね、うん、その結果的には。
うん、
じゃあまあいいのか。
うん、なんで、それでまあ前日は過ごして、
うんうんうん、
ただまあね、みんなと一緒に食事できなくて、みんな美味しそうなご飯食べてるけど、僕だけこう、おかゆと、なんかシチューみたいなやつ食べてて、
うん、
寂しいな、みたいな感じにはなった。
まあそうね。
うん、
みんなで一緒に検査食食べるわけにもいかない
もんね。いかないからね。そうね。
うん、そりゃそうだ。
で、朝起きたらもうそっ、まあ8時ぐらいからもう絶食だし、そっからはもう、
うん、
あの、何？水。なんか透明だったらお茶でもいいって書いてあるんだけど。
透明だったらお茶？
うん。透明だったらお茶でもいいって、その、多分半透明っていうか何だろうね。透明の定義とはみたいな感じになってきちゃうから。
透明って何？透明ってなんだろうね。
透明のお茶ってないじゃんとか思うんだよね。
うんうん。
うん。なんで、まあ、ここからはちょっとさすがに変なこう解釈を入れずに水だけ飲んでこうと思って、
うん、
まあ、水だけ飲んで、で、寝まして、で、起きまして。
ほうほうほう。
でもその日は朝からあれですよ。あの、本格的な下剤、あ、まあ、前日には下剤飲んでおくんですけども、
うん、
まあ、それはこう緩い感じのもので、別にその夜間に便意を催したりとかするようなことはないものなんですが、
うんうんうん、
まあ、次の日はすごいこう、大きなパックの中に2リットルぐらい水入れて、
はいはいはいはい、
でそれをガチャガチャ、ね、ガチャガチャ混ぜて、はいはいはい、それをこう飲んでいくんですよね。
え、長山さん、それはご自宅で、それともその、
あ、自宅でやりました。
あ、自宅でやったの、長山さん。
うん。うん、
勇気ありますね。
え、勇気？
いや、僕やった時はその病院の中に個室があって、うんうん、トイレ付きの個室があって、そこで飲んでいくんですよ。
ははは
で、一応その長山さん形式で家でも行けますよって言われたけど、
うん、
ちょっと怖くてさ、その飲ん 下剤だからさ、
うん、
家で出し切ったとはいえ、その、病院に行く途中でお腹痛くなったらどうしようって思っちゃって。
あ、うん、まあ、まず、そうですね。まあ、お腹痛くなるとはないんですよね。
うん、あ、そうなんだ、
うん。このタイプのやつが。
もう飲んだら、別にその、便意だけがあるってこと、
ね、そう、ゆるい便意があって、で、まあ、トイレ行くと、まあ、出るみたいな感じなんですけども、うんうん、最初ね、最初の1時、まあ、2時間ぐらいで2リットル全部飲みましょうみたいな、こう、ね、何分に1回みたいな、こう、いろいろ細かく指示が書いてあって、うんうんうん、脱水にならないように水もこれぐらいの間隔でこれぐらい飲んでくださいとか、細かい指示が書いてあって、一応それ通りにやっていくんですけど、
うん、
も
う
前半全然出なくて、
はいはいはい。
あれ、これ大丈夫かなみたいな。
不安な気持ちに
結構ね、
なるっていうね。
不安になってきたんですけども、
はいはいはい、
まあ、後半はもう、バッチリ大丈夫でした。
ああ、うん。僕もそうで、僕もなんか多分、ね、そんな感じでした。その、最初なんか不安な気持ちになって、行くけど、
うんうん、
行った、うん、記憶だけがあります。はい。うん、確かに。
おで、まあ、それが割と早い時間にまあ、終わって、検査自体は9時、10時ぐらいには、まあ、その、一通り下剤のその、一つのプロセスが終わって、で、病院に行くのは12時ぐらいなんで、そこから時間あるんで、そこではまあ、何もしなければ、特にお腹も痛くならないし、まあしばらく時間があるので大丈夫というか、
うん、
うん、一旦落ち着いた状態で移動ができるみたいな感じだったので、そこはあんま不安なかったですね。
ほ
う、うん、
あ、そうな
の。これがなんかそのね、2時間経ってすぐ病院行かなきゃいけないってなっちゃうと、確かに道中何があるか心配だなみたいになりますね。
うんうん、いや、そうね、下剤なんか僕なんか下剤にこう急に来るみたいなイメージがあるから。
うんうん
う
ん、
もう大丈夫だろうと思って家を出たけど、もう どうしようもないところで急に痛くなったら、
ね、
どうしようっていうさ、
うん、
心配があって、もう僕はその何年か前は病院で飲む形式にしましたけど、まあ行けんのか。うん、まあそうかそうか。うん、まあそりゃそうだよね。だってこの方式が流行ってんだもんね。その、おすすめっていうかその、当たり前としてあるわけですもんね。
そうですね。だからいろいろ紆余曲折、まあいろいろ昔はあったかもしれないですけど、もう紆余曲折を経てこういう感じの管理方法が、うん、まあ主流。てくると思います。なんでこう飲んだもん出したらもう全部終わってるって感じにはなるんですよね。
うん、僕もその記憶がおぼろげなんですけど、ちょっとこう緩いのが出るときってお尻の穴が痛くなるじゃないですか。その
いわゆ
る下痢のって、そういうのもなかった
ですか。そういうのもなかったですね。
あ、もうじゃあ本当にもう自然な感じで、
うん、
腸だけがクリアになっていくと。
そうそうそう。だから面白いというかすっきりする感じがあるので。これだけ定期的にやりたいみたいな
。なんていうの、その、お腹のあれをきれいにするために。
デトックス的な感じで、
う
ん、結構なんか、すっきりする感じがあって、よくまあ実際はね、多分ね、その腸内環境にいいか悪いか微妙だと思うんですけども、なんか精神的にはすっきりした感がすごいあるから、なんかこれいいな、みたいな感じになりました。
なるほどね。
うん、
まあまあ、じゃあそれで、まあ無事にその、お腹の中はクリアに、きれいになったと。
で、いざ病院に行って。で、まあ、普通に受付して、検査着、個室みたいなところに案内されて、ここで着替えて、検査着に着替えてくださいって言って、
はいはい、
お尻のところに穴が開いてる検査着があって、それを着るんです
ね。来た来た。
なるほど。これはだいぶ効率的にできてんなと思って。
そんな冷静な、そんな冷静に思ったんですか？これは効率的にできてるなって。
ね、
なるほどね、
うん、そうそう。これはいいな、みたいな感じで、それを。来て、で、待って、で、もう、そっち、あとは、その後、点滴で鎮静剤を注入するので、
うんうん。
その前に点滴を打って、なんか点滴のガラガラを持ちながら、ちょっと待機して、で、生術室行って、横になってくださいって言って、で、点滴のところに、はいはい、まあ、鎮静剤打つんで、少し頭がぼーっとしますよって言われて、はぁ、なんかぼーっとするぐらいなのかなと思って、で、気がついて、たら終わってました。うん、最初こう結構混乱して、あれ今終わったのは胃の方が終わったのかな、大腸の方が終わったのかなっていうとか混乱してたんですけども、まあ、わざわざ分ける必要もちろんないわけで、
確かに
普通に両方どっちも終わってて、で気がついたら1時間半以上経ってたのかな、うん、
記憶なくした時みたいな感じですか。
記憶
あれみたいな、
記憶なくした時みたいな感じですね。まあただお酒飲んで記憶なくすもうちょっと断片的に残ってるから
そうか、
それに比べると本当にスパッとないって感じですね。だから、僕がその、マウンテンバイクでこけて、
はいはいはい、
骨折って手術した時は全身麻酔だったけど、
うん、
あれと同じような感じかな。うん、
こうスタンド攻撃を受けて時が飛んだみたいな感じ。
いやー、本当そんな感じですよ。パシッて。
こう1時間半ぐらい時間が時が飛んだぜ、みたいな。
うん。めっちゃぐっすり寝てたみたいな感じでしたね。
その、なんだろう、こう、 口からなんか入れられたなとか、お尻からなんか入れられた、その、なんて、余韻というか、そんなも感じない。
わずかに喉に違和感はあるっちゃあるけど、
うん、
別にって感じだし、お尻の方も何とも感じは残ってないですね。痛いも、痒いも何もなかった。
いいな。僕、胃カメラも、大腸検査も、覚醒状態でやったんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。だからまあ、見れましたけど、その、入っていく、その、カメラの様子とかは。
うん、うん。
でもなんかちょっと、まあ、痛かなかったけど、なんかちょっとこう、気持ち悪かった記憶はあるな、かな。
なんかね、うん、なんか、病院によってはあれみたいですね。意識はありますっていう、鎮静パターンと。
あ、そういうこと。
うん。
おお、
なんかまあ選べるかどうかわかんない、多分その医療の方針みたいなのがあると思うんですけども、
はいはいはい、
うん、それはあるみたいっていうのと、あとはやっぱお酒飲んだりとか睡眠薬とか、まあある種の薬とかをたくさん服たくやつたんというか、その服用されている方は聞きにくいとかもやっぱあるみたいなことを、だからユウさんも言ってたっけ、なんかお酒、
うん、はいはいはいはい、う
ん、なんかお酒
言ってた、
うん、よく飲まれますみたいな聞かれたとかって言ってたけど、
うん、
体質とか生活習慣だと聞きにくいみたいなのも、まああるみたいなんですけども、もうそんな感じ。
うん、
で、その後、まあ、また着替えて、先生が、もう問診じゃないね、その結果発表ですね、結果発表。
結果発表って、先生が。なかなか結果発表じゃない、なるほど。
結果発表、ね、結果発表
する結果をね、
うんうん。そういう感じじゃないか、結果発表。に行きました。はい、で、つぶさんにこう写真を見せてもらって、で、その前の、その前の週とかにやってて、エコー検査とかも見て、まあ、血液検査も問題ないです、みたいな感じだったんですけども、うん、大腸に関してなんかね、めちゃめちゃちっちゃい4ミリぐらいのポリープがあって、
4ミリ。
で、これはもう、取っちゃいました、つって言ってましたね。うん。で、そんなカジュアルにこう、取っちゃいましたっていう感じ、飛んだ、みたいな感じで、
うん。
取ってもらったんですけども、なので、それだけちょっと、まあ別にその、一応検査っていうのかな、生検、
はいはい、
生体検査に、うん、出してるんで、その結果はまた改めて通知が来るんですけども、まあ、お医者さんの見立てと別にその、何か問題があるようなもんではないが、まあ、あったので取った、みたいな感じですね。
はいはいはい、
多分その、お医者さんはもうあったら取るしかないって思っちゃうんでしょうね、きっとね。
まあでも確かにさ、その、一回覚醒されてさ、お尻にこういうのありましたけど、うん、取りますって聞かれるのも困りますよね。
困りますしね。うん、
いや、あんたんつかねえし。
そうそうそう。
もう一回あれすんのかって思います、
ね。すいません、起きてくださいって言われてね。取りますって言われても。
取りますかって言われても分かんないもんね。
いや、もう好きにしてほしいってなりますよね、きっとね。うん。かといってなんか、うん、なんか、ちょっと微妙だけど、取んなかったっすって言われても、え、なんか、そうなのみたいな。
取っといてよって思いますよ、
ね、うん、感じになるから、まあ、それは取っといてもらって、良いかな、みたいな感じ。
はいはい、
で、撮ってもらいましたね。うん。写真とか見たい人がいたら、全然、見せますけども、僕の大腸とか胃を。
あ、もらえたんですか？
もらいました。うん。ただなんか、そう。僕、すぐ SNS にいろんな写真をアップ したくなる性分だから、
はい。はいはいはい、はい。
撮ってあげようかなと思ったけど、やっぱり人によってだいぶ気持ち悪いな、だろうなと思ったので、
ね、
まあ、ちょっとそれはちょっと、我に返ってやめたんですけども。
長山さんがだいぶ大人になってる。
う
ん、
そうね。昔だったらすぐ上げました、ね。
昔だったら即上げでしょ、そんな。
うん、即上げてたと思う。うん。だいぶ大人になりました。
そのポリープの写真も見たんですか？
うん、ポリープの写真も見た。うん。最初だからなんかね、そのポリープとか、その、腸の壁というか、うん、腸の壁面を立体的に見るために、こうなんか着色する薬品をかけるんですって。
はいはいはい、はい、
うん。で、それで着色すると、その凹凸が分かりやすくなって、まあ、その手術とか、うん、その検査とかがしやすくなるっていうことを後から説明されたんですけども、
うんうんうん、
パッと見たときに、その薬品がかかってる状態の、なんかドスぐらい、腸の写真がまず現れて。
イソジンみたいなのがかかった状態のね、うがい薬がかかったような感じで。
俺の腸で何が起きてんだろうみたいな。
怖いね、確かにね、
急
に。
最初すげえビビったら、いや、これはそういう薬で、みたいな、着色をしてるんですっていう話をされて、あ、よかった、びっくりしたって。
早く言ってよですよね。先に言っといてよですよね、それはね。
それはね、びっくりしたんで、これ聞いてる方はね、同じ目に、写真を見たらね、あ、これは着色してんだなっていうのはわかると思いますけども。うん、はい。なんで、そんな感じで。まあ、あとは全然血液検査も、まあ、ガンマ GTP が、やっぱ、高いって言われて、うん、まあ、昔からやっぱ高いんだよね。何しても高いっていうの
があって。え、長山さんもそうなの？
うん。
え、でもさ、長山さんなんて、その、最近運動もしてるしさ、
そうだからまあ
お酒を飲んでたからってこと？それは。
うん、だからまあその昔の悪い行いが今まで王を引いてるのか、まあ体質か。はいはいはい、
うん、まあ、体質割ってあるって言いますよね。
体質でもガマ GTP は体質大きいっていう話もちょっとしてましたね。
うん、僕も高いからね。
そう、うん、そうだから先生も私も高いんですよって言って。ただね、肝脂肪、
そう、
面白い先生。
先生も言ってた
よ。うん、先生も。私もね、結構ね、高めなんですよねって。でも肝脂肪ないから、まあ全然大丈夫だと思いますよ。僕は肝脂肪あるけど、つってて、ね。先生大丈夫。先生大丈夫かなと思いましたけど。
先生なんか自虐キャラで行こうとしてるんですか？その面白いな。
で、ここでまあね、問題と言いますかね。その一応ね、ポリープ取ると手術なんですよね、うん、これ手術。で、手術をになってくるとですね、これまたね、1週間ぐらい激しい運動をしてダメですっていうのを、まあ事前にも説明を受けてたんですけども、それが発生するというのをまた、紙とかもらって、こういうふうに過ごしてくださいみたいなの
は。はいはいはい。
言われるんですよ。はいはいはい、当日は、あんで1週間は禁酒、お酒も飲めないし、激しい運動もできませんと。
はいはい。
まあ当日は湯船も入れませんみたいな。
はいはい、はい。
あまりこう血流がね、激しくなってしまうと。
血流の問題か。はいはいはい。
多分出血とかにつながっちゃったりとか、
はいはい、
そういうことだと思うんですが、それで激しい運動禁止って言われてるけど、僕、ほら、趣味がね、ランニングなんて。
うん。
確かにランニング1週間できないのかみたいな感じに なるんですけども、
うん、
そのまあ激しい運動っていうのはどういうことかなっていうのをね、ずっとこう帰りながら、
まあ、
帰りが
けね、確かにね、その運動をしないでくださいじゃなくて激しいっていう、
そうなんですよ、
程度のあれがついてますもんね、
うん、
もう激しい、
こう、そうなんですよ。そうすると僕1日こう15キロとか走る人間にとって、
うん、
5キロぐらい走るのは激しい運動なのかなみたいな。
そのさ、量の問題じゃないんじゃないの、その、その心拍数が上がるとかそういう話でしょ、多分その。
そうです
、うん、15キロ走ってるから5キロぐらいはその、分量で言うと確かに軽い運動かもしれないけど。負荷って今どうなんだろうね。ね、
まあ負荷だと思うんですね。うん。だからもう負荷をね、だから負荷を下げたら心拍数も、まあ常々僕も心拍数測りながら走ってるので、
はいはいはい、
このぐらいが 100% というか最大出せる僕の心拍数で、このぐらいが何パーセントっていうのはね、まあ常々測ってはいるんですので、
はいはい、
このぐらいの運動ならいいのかなとかいろいろもやもや考えたんですけども、まあそれでね、まあなんかあったらあれだなと思ったんで、まあとりあえず数日はこうウォーキングに、
はいはいはい、
をしようということで、なんで1日、その手術が終わった次翌日ぐらいからかな。
うん、
翌日はさすがに やんなかったのかな。ちょっと忘れちゃったけど、1日5キロぐらいを朝と晩、計10キロをウォーキングするようなことを先週はしてましたね。
おー、
うん、
なるほどね。おー、うん、
でウォーキングは寒いね。
温まんない体が。
うん、心拍数上げないように歩くっていうかね。
そうかそうか。
シャッシャシャッシャ歩くウォーキングみたいなのもありますけども、うんうん、まあ、あれすると心拍数上がっちゃうんで、まあそういうふうに普通に歩いてると、まあ寒いなと思って厚着して、うん、走ると結構やっぱり血行っていうのは良くなるんだなって思いながら、歩いてましたね。
うん、じゃあ日々のこの逆にこう、運動のありがたみというか、効果を体感するいい機会だったわけですね。
そうですね、
きっとね、
うん。で、不思議なもんで、ウォーキングはなんかね、結構走ってるから、まあ余裕だろうと思ったら、やっぱり普段、うん、やっぱ使ってない筋肉のところが筋肉痛になりだして。
あ、そうなんですか、うん、意外と。
そう。足の前側っていうのかな、すねの方がね、こう筋肉痛みたいな感じになって、あ、こっちの方使ってんだな、みたいな。感じで、うん、
ほうほうほう
っていう発見があったりとか、
興味深い、それは確かに、うん、
してたんですけども、まあ金曜日ぐらいまではウォーキングしてたけど、まあ土日に走り出しましたね。
もう我慢しきれずに、
うん、
ちょっとも
うい
かない、もういいやろと、
うん、もう僕の中の理論だと、4ミリ切ろうが、多分16ミリ切ろうが、20歳だろうが70歳だろうが、多分髪伸ばし方だと1週間なんですよね。
あ、その年齢とか大きさを考慮しての1週間じゃなくて、も
う
要はとりあえず1週間っていうのは決まりで定型としてあると、
うんうん、
定型文句としてあるってことね、
うんうん、
はいはいはい、
なのでまあそれをこう私の方で
解釈させていただいて、
はい、
計算したんだ
計算して頭の中でね、そろばん走って でまあ激しい運動とまあ、
うん、
歩行の間じゃないけどね、もうちょっと
冷静と情熱の間みたいな。
そうそうそう。走る、
はい、
走ってるけど、走ってないみたいな感じのポイントをね。
走ってるんでしょ、それだから。走ってますよね。
走ってはいる。
走ってるけど。
はいるね。
うん。うん、全力ではないってことね。
走ってるけど、ランニングではないな、みたいな。
ああ、はあ、はあ、
うん。そういう感じの、まあ、心拍数測って、このぐらいになったら、こう、アラートが出て、はい、そこから歩くみたいな。歩きとか、歩きと走りをこう、混ぜたようなやつを、土曜日、土日はこういうふうにやって、うさばらしをしてました。
うさばらし。
うん。だから時間がかかるんだよね。ゆっくり走ったり歩いたりするとね。
ああ、なるほどね。う
ん。一日だから5キロ、5キロ走ってるとさ、2時間とかかかっちゃって、これ時間かかんなと思って。
ああ。
ポッドキャストがいい、すごく消化できてよかったんですけども。
ほうほうほう。
うん。
でもどうですか、その運動負荷的なところとか時間もそうですし、
うん、
なんでしょうね、その街の見え方、ランニングしてるときと、やっぱ歩くときだと、その街の見え方とか、感じ方も違ったりするもんなんですか。
ああ、でも、ただ、あんまり僕、普段からそんなにスピード出して走ってなかったなっていうのにも気がついて、
あ、そうなん
だ。そんなになんかね、感覚が変わらなかったですね。
おー、
うん、
そこはまあ、変わらずってことね。
そうですね。ただ、今日はでもちょっとね、まあ、あんまり長距離走らないでいようと思ったんですけども、スローペースでゆっくり走ってて気がついたらなんか、タイマーで測って1時間で帰ってこようと思ったんで、うん、30分で折り返して30分で帰ってこようと思ったんですけども、ぼーっとしてたから1時間走っちゃって、まっすぐ、鴨川を北まで。うん。なんでもう一回1時間で、1時間かけて帰ってきて、結局2時間走ってて。うん、なんかちょっと急にやりすぎたな、みたいな感じになりましたけど、なんか、ただなんか、うん、そのぐらいでもそんなに負荷はかかってないというか、ぼーっとしてた感じでしたね。
なるほどね。竹、うん、山さん、なんていうか、今っぽい感じですけど、激しい運動とはって AI に聞いてみたところ、
うんうん、
あまりこうね、その、こうね、こういう時に AI とか言うと、またその流行りに乗ってと思われるかもしれませんが、聞いてみたところ、
はいはい。
医療の文脈においての激しい運動っていうのは、
うん、
身体活動の強さを示す指標であるメッツ、
うん、
METS、メッツを用いて、
はいは
い、うん、6メッツ以上、あるいは最大酸素摂取量の約 60% 以上に相当する強度の運動を指すことが一般的です。まずこの言ってることが一般的じゃないから、一般的なのかこれだって思いますけど。
あ、でも全然6メッツわかります。
6メッツわかる？
まあ、6メッツ。あ、6メッツは、緩いジョギングは6メッツ以下になると思いますね。
あ、確かに書いてある、その激しい運動の定義6メッツ以上だと、感覚としてはかなりきつい。呼吸が激しくなり、会話が続かない程度の感覚。
うん。
心拍数も最大心拍数の75から85以上、高強度ゾーン。
うん。
これが激しい運動であると。ランニング、ジョギングだと、8キロメートル時速以上とか。う
ん、そんなもん。実際そんなもんですね。
うん。全然よかった
ですか。6は、でも今別のところで資料見てるけど、6でもウェイトトレーニングまでできちゃうけど、結構これは人によるのではって感じがするな。ウェイトリフティング雑にの解像度が低いな、これは。6メ。
なるほど。これはだから僕が見てる情報が本当かどうかわからんな、これな。
ああ、でもジョビングが10分以下で歩行と組み合わせると良い。あ、だからまあちょうど良い。そんなに悪くなかったですね。
うん、
狙いとしては。
狙いとしては。
うん、
おメッツがわかるんだ。メッツ。
メッツわかりますね。メッツってでもジュースありましたね。
うん。僕も完全に今メッツって言いながらあのジュースが頭にずっと思い浮かんでますけど。
グレープフルーツですよね。
そうそうそう。あの緑色のやつね。
うん、そうそうそうそう。
うん、あれなんだこれ運動強度を示す指標。
運動強度メッツっていうのもあってね。なんか、そういうのを指標を。本とか読んでると出てきますね。
お
うん。まあ主観もある程度入ってくは来るんですけども。
うん。
うん。まあでも、やっぱ運動強度は主観ももちろん大きいからね。いや、運動してる人はやっぱりある程度動けるし、みたいなのもあると思うんですけども。はいはい、まあおよそのこう判断基準みたいなのが載ってるやつですね。
なるほど。
うん。
お
なるほどね。じゃあまあそんなに著しくやべえことしたって感じじゃないですね。
そうですね。なんかさすが、こう、なんか感覚は、正しかった感じですね。
いや
これね、
大人になったな。大人になりましたよ。
大人になった、うん。いろんなことがね、感覚で分かるんですよ。
自分の体調の写真も SNS には上げないし、激しい運動するなって言ったら激しい運動しないし。
確かに。
いや、丸くなったわ。
いいことですよ。別にね、これが正しいことですよ。うん、
ああ。いやいや。
別にその、やんちゃなことをする、のがね、 あれなわけじゃないですから。
そうですね。
いいじゃないですか。
そうですね、
うん。そうよ。そうですよ。
いやー、はい、そんな感じでね。なんで、まあ、一応その、プリップ取ったは取ったんだけど、うん、まあ、次に検査するのは3年か5年ぐらい後でも大丈夫ですかねなんて言って話して。で、胃に関しては、まあ、また健康診断で随時見ていけばいいでしょうみたいな感じだったんで、僕の体調の写真のところにの右上に3から5年って書いてあって、
うん、
で家帰ってからパッてそれ見ると、うん、なんかこれ余命みてえだなと思って。
確かにね、うん、残り3から5年って。やだな、その余命だったら。うん、お
えちょっと、やだな、ちょっと気味悪いな、みたいな
気持ちになっちゃ
った。
気味悪いですね。
うん。
確かに。
そんなことなく、うん、そう読まれてもやだなと思ったんで、一応つまりもそれ、これは、別にそういうんじゃないかな、って説明をして。
ね、次の検査はってことで書いてこないですね。
そうそう、書いてこない。3から5年だけ書かれ
てる。確かに、3から5年って書いてあると、ちょっと余命っぽいもん、うん。確かにそっちの方が。
そう、赤いボールペンでさ、
書かれてる。赤いボールペンなんです、しかも。そうなんだ。
心配ってなる。
心配だな、それは。うん、まあ、その、なんかちっちゃいプリープがあったにしても、何事もなさそうでよかったですよ、その。
そうですね。思ったより健康でした、うん、腎臓、肝臓も。うん。
そうか、僕も行かないとな、大腸検査してからもう多分3年から5年経ってそうだからな。
うん。そうですね。
行かなきゃな。
行ってもいいかもしれないですね。
うん。
まあ、その、で、僕もまあ、今回、早期というかね、まあ、プリープあったの取った。うんわけで。まあもしかするとね、この将来これが5年、10年経ってくるとなんかまた良くない方向に行くみたいな可能性はゼロではないわけだから。
そうですね、うん。確かにね。
まあね、早期に発見して対処できるっていうのが良いかなと。
確かに。
まあだったら毎年ちゃんと検診行けよって話だと思うんで、まあそれはそれとしてちゃんとやってい
こうかな。なんか今だいぶ長山さんのテンションが毎年ちゃんと行ってる人のテンションで喋ってましたよ
ね。そうそうそう。もう行けよみたいな。行った側の人になってるからさ。
行った側の人に、うん、そりゃそうだ、もうなるほど、う
んうん。君たちも行った方がいいよみたいな。高みの、こう説を述べてますけども。うん、ちょっと前までもそっち側っていうかどっち側か分かんないけど、
僕は言ってますから。
あ、そ
っち側じゃない。僕は言ってる側ですから、ちゃんと。
うん。ダメ側だったから。
ダメ側だった。
うん、ちょっとこれ継続できる、するっていうのはちょっと大事ですよね。
はい。皆さんもぜひね、その健康診断ね、行って。で、こういう感じで、なんか ね、話の種になるぞって思ったらさ、そういう感覚で行ってもいいかもしれない、
ね。そうね。だから僕はそう思いました。もう何月はもう健康診断に行って、うん、もうおっさん FM でその話すと。もうよほど深刻じゃない限りは話すと。
確かに、ね。深刻だったら話せないもんね。うん、それはそうだ。
そうね。うん。よほど深刻だったりとか、ちょっと話すことにすごく抵抗があるようなちょっとことがなければ、話すみたいなの、そういうイベント、一つのイベントみたいな。祇園祭り行ってきましたみたいな、はい、そんな感じで話せば、まあ僕もその検診行けるし、コンテンツとしてもこう提供できるし、ウィンウィンじゃんみたいなね。
ウィンウィンね、
うん。うん。
確かに。なるほど。わかりました。まあ、長山さん、そのね、はい、何事学びよかったということで、皆さんもぜひ健康診断は行きましょう。ね。
健康なろう、みんなで。
健康になっていきましょう。
はい。わ、はい、
かりました。私の方からは今週はですね、映画の話をちょっとしようと思うんですけども、うんはいはいはい、今去年の夏とかに公開されたのかな、劇場で。うん、で、ネットフリックスに年末ぐらいにやってきた、映画、でっち上げ、日本映画ですね。
うん。
綾野剛さんが主演の映画でして、これはですね、何かというと、実話を元にした話、まあ、原作があるんですよね。
うん。
2003年に学校の教師がクラスの生徒に対して、いじめを行ったと。
うん。
いうことが騒がれてですね、まあ、まずその学校がいじめがあったと、教師がいじめたんだってことを認定してしまって、教育委員会が。で、それを週刊誌が嗅ぎつけて、センセーショナルに学校の先生によるいじめがあったってことで報道したら、すごいこう世の中大騒ぎになって、今みたいに SNS とかすごくその広がってたわけじゃなかったと思うんですけど、
うんうん、
もうそのなんか世論的にもすごい総叩き、まあ近所の人がね、家にこう張り紙とか、なんかその殺人教師みたいな感じでこう、殺人教師っていうのは何でかっていうと、その、どういういじめがあったかっていうと、自分のクラスの子供に対して、特定の子供に対して、アメリカ人を先祖に持つっていう話を聞いて、なんか血が汚れているとか、そういう人種差別的な発言をしたり、なんか罰として、なんだ、学校の帰りの会の時に準備が遅かったっていう理由で、その、耳をつまんで持ち上げるっていう、ミッキーマウス、鼻をつまんで振り回すピノキオみたいな、刑を、うん、どれがいいか選ばして、 やると。で、それで ミッキーマウスみたいなのを選ぶと、耳がもうちょっと下の方がちぎれて血が出るぐらいまで引っ張り上げてとか、鼻は鼻血が出るぐらいまでっていうことをやったみたいな。
うんうん、
これちなみにあの映画だとね、ミッキーマウスって NG だったみたいで、ウサギってなってましたけど。
ああ、なるほど。
で、これによってこの生徒が PTSD になったっていうことで、親が訴えてっていう感じで、で、その裁判まで発展するんですよね。
うんうん、
で、親がですね、なんとですね、500人を超える弁護団を結成して、その福岡市と教師個人を被告として民事訴訟を起こすんですよ。500人を超える弁護団、すごいじゃないですか。
すごいね。AI で画像を生成してもらったらすごいことになりそうだよね。
すごいこと、500人よ。で、裁判になるんだけど、
うん、
でっち上げっていう映画のタイトルの通りですね、実はこれ、一応その結論としては、いじめはなくて、母親に、とか、まあ、両親による捏造だったっていう結論になるんですよね。それによって一応その教師によるいじめがあったっていう事実自体も数年後に取り消しされて、懲戒処分を受けてた、その懲戒処分自体が取り消されるっていう採決が行われるみたいな。
うんうんうん、
で、ただややこしいことに一旦学校がいじめがあったみたいな風に認めてしまったんですよね。で、うん、裁判の中で実はそのアメリカ人、まあ、海外の人がその祖先にいるんだっていうことを親側は主張してたんで、それについてその学校教師がいじめの内容として使ったんだって主張してたんだけど、
うん、
実はそんな血縁はなくてっていうことが判明して、
うんうん、
で、なんかその親が言ってることはなんかおかしいぞっていうことがだんだんと分かってきて、
うん、
講師教師に対するいろんな主張は、認められないってなるんだけど、
うん、
教師がですね、なんか学校のそのクラスのそのちょっとその生徒を叱った時があったらしいんですよね。
はあ、
叱った時にちょっと、なんかまあわかんない。その程度わかんないけど、頬をちょっと叩いたか、なんか叩いたか、あるいはその撫でたぐらいかもしれませんけど、
うん、
やったことが、まあ体罰に当たるっていうことが、そこは認められてしまって、それはなんでかというと学校も教育委員会もいじめがあったとか、その体罰があったってことを認めてしまってたからみたいな。
うんうんうん、
で、その点については、なんかこう、お金を支払いなさいみたいなことが出たんですけど、うん、まあ、一応その、学校の教師がその強いいじめをしてたっていう事実はなかったってことになったんだけど、一旦その、そうするとその訴訟の内容からこの教師が外されてしまって、福岡市を相手に親が戦ってみたいな裁判に突入していくみたいな感じなんですよね。っていう、まあちょっとややこしい話なんですけど、
なるほど。
これがさ、もう怖くてさ、その、綾野剛さんがまあ上手いんですけど、まあ、当然演技が。
ゴーさんは何役？
教師役なんです。
教師役か。
あ、うん、で、その冒頭が、そのいじめがあったっていうシーンを描写してるんですよね。その生徒に対して。
うん、
でも、その実はそのでっち上げだったってことで、実はその冒頭に描かれたのはあくまでも親側の主張の視点で描かれてた学校の教師像であって、実際はすごく優しい。
想像の産物みたいなね。
そうそうそう。そうそうそう。で、その、なんで先生も認めちゃったかっていうと、親が怒ってなんかこう言ってきたことに対して、教頭先生とか校長先生がビビって、なんかその体罰はあったんですかとか、いじめがあったって言ってるんですよ。なんかあったんじゃないですかとかってこう強く問い詰めて、とりあえずこういう時は謝らなきゃいけないんだみたいな感じで、学校の先生をその、そういうふうに指導しちゃうんですよね。事実認定をする前に、うん、事実があったかどうかの確認をせずに、もう親側の主張を一旦、そのもう、まあ、100で受け止めてしまって、やっていって、
うん、
もう、で、そこで学校の先生も強く反発すれば、まあ、よかったって後で振り返れば思うんだけど、まあその謝って話が落ち着くならと思って謝っちゃったことで余計に話がややこしくなっていくみたいな感じなんですよ。
なるほどね。
でもこれ怖いなと思ってさ、その、まあいろんな冤罪じゃないけど、話をややこしくしたくないから、
うん、
まあこの場はこういうふうにやり過ごしておいてもいいかなっていうことって多分みんな世の中でなんか一つや二つあると思うんですよ。これはこの、うん、あくまでこう体罰の話ですけど、
うん、
そのなんかいや言った、この人が言ってること本当は違うんだけど、まあややこしいし、なんかそこね違うっつって主張してなんか話こじれても面倒だし、まあ一旦ここは流しとくかみたいなことって、まあ大なり小なりなんかこうあると思うんですよね。
うんうんうん。
なんかそういうことがこうこじれた結果、大変なことに発展していくっていうのはすごいなと思いましてですね。
そうね。まあ、痴漢の冤罪なんかよくその辺の話出てきますよね。ね、認めちゃったら大変だみたいなね。
うんうんうん、そうそうそうそうそう。うん、で、まあこれさ、ちょっとよくわかんない点で、まあ親が嘘をついてたっていうことはわかるんですけど、話的には。
うん、
で、その僕、この、実は原作も読んでまして、原作がね、ルポライターの方が書いてるのかな？ノンフィクション的に書いてる。
はいはいはい。う
ん、原作も結構前に読んだことがあるんですけど、 わかんないのがね、その、なんで両親がそういうことを言ったのかっていうことが、ま、なんか僕、しっくり来ないんですよね。あんまり語られてないというか。
ああ、なんでそういったその、
この学校の先生がそんなことしたっていうことを、そうそうそう、したのか、お金が欲しかったとか、そういうことなのかとかさ、その学校の先生がなんか腹が立つことがあって、こいつを貶めてやろうと思ったからとかさ、なんかそこがなんか映画の中でもあまりこう、すっきりとしないというか、この人はとりあえず主張してることは嘘であったっていうことがわかるんだけど、
うんうん、
その嘘とか攻撃があまりにも壮大だったために、なんで、そんなことするみたいな、そこがなんかこう、描かれないし、
うん、なるほど。
その結構中心になるのは、その母親の方が割とこう焦点が当たってるんですけど、
うん、
一応両親としてね、そのお父さんもいるんですよ、隣に。
うん、
でもお父さんの方が存在感が薄くてさ、
で
これなんだ、お父さんはどういう気持ちでいたのかなとかさ、お父さんまともだったの、そのね、その奥さんが言うことを100で受け止めた結果、なんかそうなっちゃったのか、お父さんもやっぱりお母さんと同じように、なんかその、同じ方向でこう、嘘をこうついてたのかって、あんまりその辺がわからなくてですね。はい、なんかこう、
確かにね。
見えない怖さがあったみたいな。そこが、なんかその理由がわかったらさ、なんかスッキリする部分ってあるじゃないですか。あ、この人はこういう理由があ
ったから、まあ、仮にそのお金が欲しいっていうのが、
そうそうそう、
わかれば、
お金目当てか。
金目当てかっていうので、またある種単純なね、ストーリーになるわけだもんね。理解しやすい。理解できない。
理解できない。理解できない。
怖さっていうね。
怖さだったっていう感じですね。はい。
確かに、動機が理解できないで、冤罪に、
ね、
陥れられるっていうのは、ちょっと怒りの向け場というかね、うん、いろんな、心の整理をするのも難しくなりそうですもんね。
そうなんです。
うん、
はい。なんで、まあ、結構ね、話題になってる。なんか劇場公開時は全然その、そこまで話題にならなかったんだけど、ネットフリックスに来てから結構ツイッターとか、ああいうところで話題になってる映画なんで、
ほ
うほう、まあ、ちょっと興味がある方は見てみていただければという感じですかね。
はい。
でっち上げでございました。はい。本日はお便りの紹介と、ちょっとリスナーさんの反応をですね、最後に紹介したいと思います。
うん、はい。
お便り、稲葉ゆかりさんです。
はい。
はい。いつも楽しませていただいてます。エピソード381聞きました。文振りお疲れ様でした。めちゃくちゃお話楽しかったです。ゆうさん側のお話も楽しみになりました。さて、インザメガチャーチ、私も読みました。私の思う浅井亮さんは、ゆずきあさこさんとデカミちゃんと3人でハロプロの楽曲を人前でカバーするイベントをやるぐらいのハローウォーターで、その方が書く推し活の本が出たということと、古典ラジオの川辺健太郎さんのゲスト会。
川辺さん、ゲスト、推し活のゲスト会とか出てんだ。すごいな。
確かに、ツイッターでめっちゃ推し活してましたもんね。
そう、そうね。やってた、
ね、推し活について語られており、アイドルのコンサートってメガチャーチみたいだ。演出、という話をしてて、すごく興味を持っていた一冊でした。ああ、なるほどね、
うんうん、
ちなみに2025年の私の推し活は、オーディション番組ノーノーガールズを見て見事にハマり、流れるように BMSG のオーディション動画を YouTube で一通り見て、まさに物語にときめき、一度コンサートにも行き、YouTube をたくさん見て、最後に我らがビーズの景気の良いライブを楽しんだ一年でした。
いや、めっちゃ楽しんでますね。
楽しんでますね。
うん。
うん、いい人生ですよ、
うん。
本を読んでて、そう、物語大好き。浅井さんよくわかってらっしゃる。ここまで説明するなんて意地悪って何度も思いましたね。紙の本で読んでたので、あとこのページの厚みでどう着地させるのとそわそわしながら読みました。わかるね。私は CD を積むとか、視聴者参加型のオーディション番組で投票を呼びかけたりしたことはないので、何事も程よい距離で楽しみたいとしみじみ思いましたと。そうですね。図書館で予約して借りて読んだんですが、文庫化したら手元に欲しいなと思っています。再度図書館に予約を入れて、おそらく夏頃また借りれると思うので、その時読み返してみたらまた違うことに違うと思うかなと思って楽しみにしてますと。
はいはい。
また今年もいろんなお話楽しみにしてます。今後、健康の話をされるときは、歯のケアについての続編もお待ちしています。
あ、
はい、確かにやりましたね。私は必殺仕事人スタイルのフロスとヘッド大きめの歯ブラシの習慣がつきました。旅先とかでもフロスを持参しています。また長文失礼しました。今年もよろしくお願いしますというお便りでございました。
はい、ありがとうございます。インザメガチャーチー。
ね、インザメガチャーチーを。
でーす。
あれね、
いや、うん、インザメガチャーチーはこう、語りたくなる要素が結構やっぱり散り ばめられているから、反応大きい感じはしますよね。まあ、僕らがの絵の反応ではなく、普通にこう、ね、本の絵の反応としてね、語りたくなるな、みたいな。
なんかいろんなと、いろんな立場からいろんな景色が見える話だから、
そうですね。
ね、うん、話しやすいんだなと思いますね、これね。
うん。うん、ノーノーガールズ、BMSG、これ、ジュンさんとかもね、ハマって見てたりとかね、してたもんね。
いやー、やっぱね、皆さん今、ほら、まあ僕らもだってね、子供の頃というか、昔はなんだっけ、朝やんとかでさ、朝やんでモーニング、モーニング、
ね、
モースムだっけ。
そうか。うん、僕らはそうですね、ハロプロのその、初期のね、うん、見てましたもんね。
まあ物語、まあそうだよな。僕もまあ結局ビーズが好きで音楽が好きですけど、やっぱりそこにちょっとね、うん、その、なんだろう、ああいうオーディション番組ほどじゃないけど、やっぱ物語みたいなさ、こう、二人が、T.M. のあれをしてた松本さんが稲葉さんと出会ってとかっていう、うんうんうん、でこういうことでヒットした子を作ってっていう物語を、
うんうん、
まあ楽しむっていう側面もまああるわけですから、そうなんだよね。
なるほどね。
はい。うん、あと健康の話をされたときは歯のケアについてって言ってます
よ。ああ、そうですね。これまたちょっと続編を話した方がいいですね。僕もさっきフロスしてきたけど、必殺仕事人スタイル。言ったわと思いました。そういう話したなっていうのをね、思い出しました。
指にいとこ巻いてやるやつ、
うんうん、
もうさ、必殺仕事人なんてさ、やってんの番組。
わかんない。
若い人しかわかんないでしょ、
こんなの。何の例えにもなってないよね、
う
ん、これね。
必殺仕事人スタイルって、ね、もう本当、終わりですよ。もう中高年しかわかんなくなってきてると思いますけどね、
うん。
うん。まあまあまあ。はい。またこの話は続編をね、したいなと思います。はい。ありがとうございます。お便り。
ありがとうございます。はい。
はい。そして、リスナーからの、反応ということで、簡単にご紹介したいと思いますけども、
うんうん、
ポッドキャスト、ベータな雑談さんというですね、ポッドキャストですね。
はい、
こちらの、44回、ベタに、2026年の抱負について話そうというエピソードの中で、おっさん FM のことを、少し紹介いただいておりました。
はい。ありがたい。
ありがとうございます。都内で働くソフトウェアエンジニア2人が緩く話したいことを気ままに話すポッドキャストということで。
おお、なんかに、コンセプトが似てんのかな？雑談系なのかな？
雑談系のポッドキャスト。
大丈夫ですか？怒られたりしなかった？こいつら、みたいな。
いや、なんかね、話としては、なんかその、おっさん FM の初回とかを聞いてて。
初回初回聞かないでよ、もう。
初回、なんかいろいろ聞いていただいてるみたいですけど、初回だけ聞いてるわけじゃないですよ。初回を聞いててとか、その、まあ、このお話しされてるお二人とかも、例えば、なんだろう、料理を趣味にしたいねっていう話をしたときに、
ああ、いいですね。
そうそう。で、カレーをね、作ったりとかって言ったら、なんかそういえば、おっさん FM の中で、そのカレーをルーなしでこうカレーを作る、インドカレーの話って昔、
スパイス
カレーじゃないですか。してましたよ、みたいなこと、話をしてて、なんかおっさん FM の背中を追いかけてるんじゃないかみたいな話をされて。
ああ、なるほど、なるほど。
おりましたね。うん。
ありがたい。よかったよかった。怒られてなくて。
いや、ありがたいです。怒られてなかったです。うん、はい。むしろ、なんか、はい、おっさん FM の、を、あと、こう、継承していきたいみたいなことをお話しされてて。
それはそれで心配だぞ。大丈夫
いや、本当ですよ。うん、別に何もしなくても、そのまま、ね、年齢重ねていけば、その、別に継承も何もね、おっさんになっていくわけですから。
そうだね。そうね。うん。
はい。今後ともぜひともよろしくお願いいたします。聞いていただけると嬉しいですね。はい、ありがとうございます。はい。そして、ですね、これは、リッスンのコメント欄に、コメントいただきまして、うん、奈々さんという方からいただきまして、はい、あの日、あの後におしゃべりしている声を聞けて嬉しいです。思い切って分身に行ってみてよかったですと。一周回ってもう一度買わせていただいたものです。
ああ、前回、クリさんが最後に。
あ、そうそうそう、そう、お話をしてた。そうそうそう。で、最初、映画編にヒロ先生の絵があって、これでよしと満足しましたが、前の週に工藤文子さんと山本ポテトさん目当てでロフトプラスワンに行ってまして、
はいはいはい、
工藤さんが寄稿された子育て編も書いたことを喜んでいます。
うん、
豆豆キャストも楽しいですね。ありがとうございました。ということで。なんかいいですね。その、なんか我々がこうね、書いていただいた寄稿コンテンツに、こう、ね、
うん、
喜んでいただけたってのはすごい。
あ、じゃあその最後に追加でじゃあ子育ての方も買って、で、久美蔵文子さんの
コ
ラムも読めたし、っていうこと
で。読めたし。ありがてえ。
ありがてえ。
ありがとうございます。
いや、寄稿していただいてよかった。
よかったですね。はい。ぜひ今後とも仲良くしていただければ、はい、聞いていただければと思います。
よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします。はい。
はい。そして最後に、告知です。
はい。
先週も告知しましたが、 この本エピソードは1月30日に公開となっておりますが、うん、その2日後にですね、ファンミーティング、気まぐれ FM との、合同ファンミーティング、おっさんの気まぐれパーティーが、渋谷にて、行われると。
ついにもあさってか。
そうです。
大事ですか、準備。
いや、ふわふわしてますね。
まあ、準備はしてますよね。準備は着実にしてるし、なんならね、この間もミーティングしてね、これでよしってみんなでこう確認はしてるから。
確認した。
うん、まあ、うん。大きな失敗はないと思うけど、確かにふわふわしてます。うん、なぜなら今までこんなことしたことがないからね。
したことがない。
うん。
で、その、ファンミーティングっていう割には、その、ピュアファンっていう人が、割合的にはそんなに多くないんですよね。
そうですね。ゲスト、まあ、聞いててゲストっていう人もいるし、
あ、そう
ゲスト参加されてる、ね、ゲストでっていう方もいらっしゃるし。
そう。
あとは、まあ、その僕らと直接的な、その、おっさん FM 外での関係を持ってるっていう人も結構多い。
あ、そうそうそう。
元同僚みたいなね。
うん。うん、で難しいのはさ、その、やっぱ人間って、こう、いろんなペルソナを持ってるじゃないですか。仮面を。
うん。うん、
だから、その、ポッドキャスター、ポッドキャスター、
ね、
おっさん FM ポッドキャスタークリスとして、ファンの前に、あ、どうもどうも、うんおっさん FM のクリスですってこう出ていく。で、ね、みんな、あいつも聞いてる、聞いてますっていう感じの方と、
うん、
なんかクリスがなんか変わったことやってんなみたいなさ、そのいや変わったことやってんなと思わないけど、
それが、そこまでじゃないでしょ。
思わないけど、なんかその、いつ、ね、別にその、あーっていう感じのその、ファンっていう形じゃなきゃ、の前で、ファンの感じで、その、ね、ファンの方向けのやつをやる難しさがあるなと思って。わ、
うん、
かります言ってること。
いや、言ってると、まあ、言ってることはわかるけど、そこまで別に木原も変えてないでしょって。
変えてないです。変えてないですよ。
これがワントーンもツートーンも声普段高くさ、どうもーみたいな感じで、どうもーってやってたらさ、
そうね。
こう今日どうやりにけなみたいな感じになると思うんですけどさ。
そうですね。
別にそんなにこうね、書いてるわけじゃないから。
はい、書いてるわけじゃないから。
うん、まあ、普段通りでいいんじゃないでしょうかね。
う
ん、
普段通りね、やっていきます。はい。さすがにこのタイミングで追加で来れますとかはない、ありますか？どうでしょうかね。
そうだろうね。お料理がもしかしたら足んなくなるとかそういう話で。
はい。
あるけど、別にまあね。
会場は多分少し余裕がありそうな気はするので、
うん
直前でもですね、ちょっと来たいなと思われた方は、
うん、
はい。ディスコードとか。
お料理は出せません、追加はできませんよとかって言われるぐらいで、
はい。
融通聞くんじゃないの？
ですよね。うん、まあなんか、ディスコードに入っていただくとか、まあ、ツイッターとかの、メンションしていただくとか、何かしらの方法で、
ね、
はい。
連絡いただければ、融通は、できるだけ。はいなんならもうちょっと僕がもう、はいま、僕はじゃあもう不参加でいいわ。その人が代わりに入ってくれればいいよ。
その代わりに、うん、一番困るパターンじゃん。ややこしいことを言う、ややこしいことを言う人みたいなさ。いやいや、あなたは言ってこなきゃ困んのよみたいな。ね。はい。まあ、で、なるべくたくさんの人に来てほしいなと思っておりますので、
はい。
はい。よろしくお願いします。
いや、でも楽しみじゃないですか。
楽しみ。
うん。やっぱり。ね、みんなで会えるっていうのは、ね。
いろんな方に会えるのが楽しみで仕方がございません。
うん、いや、やっぱりね、これ、ね、多分ね、まあ、ゲストで今まで出てきた方も結構来てくださるので、
あ、そうなん
ですか。この人こんな人なんだみたいなのね。やっぱりポッドキャストね、声でしかわかんないから、まあ、僕らは
こ
れね、接点があるから、こういう人っていうのはもちろん知ってたんですけども、うん、やっぱりポッドキャストとして初めて、あ、こういうゲストの人いるんだなーっていうので、聞いてくださった方は、あ、
うん、
こんな感じの人なんだなーっていうのがね、それぞれ分かって面白いかなって。それは結構面白いと思いますね。
ゲストに来てもらった人だってさ、別に、僕らとずっと、僕、長山さんと仲がいいけど、僕とは、はじめましてだったって人もいるわけ
です
よ。
そうです、そうです、そうです。
逆もまたしかりだし、うん、逆に二人ともはじめましてで、ね、ゲストに来ていただいた方
もね、
もういらっしゃいますから。
改めてお会いするというか、初めて対面としてお会いするってことになるわけです
からね。確かにね。楽しみ。
失礼がないように。
はい。何来たかな。はい。よろしくお願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。ということで、今週のおっさん FM はこの辺ですかね。このあたりとしたいと思います。
はい。
おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter 新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う Discord サーバーやメンバーシップサービス、おっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。